こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスをお迎えしましたのは、ゆりの木台にありますテルチベーカリーさんのオーナーでいらっしゃいます宮武照子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ようこそお越しくださいました。まず今日いろんなお話をお伺いしたいんですが、このテルチベーカリーという、テルチというのは、はい、まあ、今フルネームでご紹介したので想像はつきますが、
はいはい、
学生時代にはこのように呼ばれてたんですか？
あ、いえ、全く学生時代は、はい、違ったニックネームでして。
え、そうなんですか？
はい、
はい、
私は趣味でテニスをしてましたので、
はいはい、
その頃強かった選手に、チリッチとかジョコビッチとか、
はいはいはい、なるほど、
はい
はい、
チッという、
チッとつきますね、
はいはい、方が、活躍、ジョコビッチは今も活躍してますが、はい、それにあやかろうということで、テルチベーカリーという名前をつけました。
そうなんですか、なるほど、はい、そのベーカリーさんのお話を今日はたっぷり伺いたいんです。まずはですね、オープンはいつですか？
2018年の、はい、10月10日を、
はい、
はい、オープンにしました。
この日を選ばれたのは何か意味合いが？
私東京オリンピックの年に生まれておりまして。
そうなんですね、
はい、
あ、じゃあもうこの日が、
そうですね、
開会式の日ですよね。
そうです、10月10日は晴れの特異日だということをお聞きしてましたので、そうそう、10月10日は絶対晴れるやろっていうので、はい、この日は私のうちのパン屋は月曜日と木曜日、当初、はい、月曜日と木曜日を営業日にしようということで始めたんですが、
は
い、10月10日水曜日だったんですけど、
はい、
異例ということで、10月10日に決めて、すっきりと青空のもとオープンするつもりで、はい、予定でおりましたが、はい、もう警報級の土砂降りの雨で、その日、
まあ珍しい、
はい、
そうですか、は
い、もうなんということだろうと思いながら、はい、オープンの日を迎えました。
あ、そうなんですね。そのオープンに至るまでの、はい、なぜこのテルチベーカリーさんをオープンしようとしたかっていうのにこう遡っていきますけども、きっかけは、
きっかけと言いますか、はい、私がパンをこね始めたのは10代の頃なんです、
はい、
で、母がずっとパンを、私が中学生ぐらいの時からパンをこねてまして、
はい、手作りしてらした
手作りで、その頃はパンこね機もないので、
ないですね、
手ごねのパンで、はい、生イーストで、
はい
はい、あったかいところでこうイーストをプクプク、こう
おこたの下なんかがいいですね、
はい、発酵させながらで、学校から帰ってくるとその焼きたてのパンが、
なんと幸せな香り、
はい、
いいですね。
で、まあ、それを食べて育ったので、ちょうど大学生になった頃やっぱり料理にちょっと興味が、
興味ありますね、
はい、で自分でこうこね始めて、8歳下の妹がおりますので、はい、妹はちょうど食べ盛りに差し掛かるということで、はい、妹がずっと喜んで食べて、それで、まあ、結婚して子供ができて家族が食べ、はい、
うん、
家族が今度育ってしまうと、もう誰も食べてくれないなと思ってくれてたら、お友達、パン好きのお友達がこう、食べてくれ始めて、
はい、それはそうするともうずっと手作りのパンというのは、はい、宮武さんにとっては当たり前のような存在、
そうです、
ご飯を炊くがごとく、
はい、
すごいですねそうですか。で、お母様も、まあ、手作りされてたって今おっしゃったけども、はい、途中からこねる機械っていうのも売ってもきましたけども、宮武さんはどのような作り方を、
はい、うちの母は餅つき機でこねてました。
ああ、その後は、
はい、
なるほど、
はい、
私もね、面白がって作ってたことあるんですけども、
はい、
周りが粉だらけになるんですよね、
はい、
はい、叩きつけて空気を抜くっていうのが面白くてするんだけど、はい、そのこう取る時に机も一緒にちょっと浮き上がってまた降りてって言ったら、もう周りが本当に粉だらけで、はい、いい香りはするけど、はい、後のお掃除が大変という経験を何回かした覚えはありますけども、
はい、
なるほど、お餅つきね、餅つき器でできるんですね、はい、
そうですね。なので私も結婚して初めて買ったあの家電は餅つき器でした、は
い、あ、そうですか、はい、それで、いわゆるこう食パンとかロールパンとかですか。
あ、母が作ってたのはですか。ロールパンです ね、
うん、ねえ、
はい、
私は食パン作ったことないんですけども、はい、難しいんですか。
食パンはそうですね、やっぱちょっとやっぱりコツがあるだと思います。はい、
私本当に一タイプのもロールパンと逆にコルネみたいな中を抜いたもの、はい、その二タイプしか作ったことないんですけども、
はい、
じゃあそこからお母様もお餅つき器でいろいろと工夫されて、
はい、
でそれを見てらしたもう大学生になってからの宮武さんもご自分で作るようになって、
はい、
でも当たり前のようにその器具もあるからお子さんたちはもう毎日手作りのパンを。
そうですね、
まあ、なんと幸せな、はい、ご家族の皆さん。
いえいえいえ、
どんな評判でした。
あ、もう息子たち、うち息子が2人なんですが、はい、息子はもうそれが当たり前になっているので、はい、まあ、美味しいのか美味しくないのかはちょっと
何も特に、
はい、もう慣れちゃってて、はい、逆になんかこうあの出かけてパンを買ってきたりとかすると、あの喜んだりします。違う違う味のパンに
あらららら、うんうんうん、なんと慣れてるったらとってもね贅沢なことですけどもね。
そうですね、で私はそのパン教室にも通ったことがなく、
はい、
パン屋さんでお仕事をしたこともなく、ただこう自分で試行錯誤をしてあの作ってきましたので、その教えてよとか言われることもあるんですが、
はいはい、多いでしょうね、
はい、でも何度で何分とかその、
はい
はい、そういう、こうメモを取れるようなレシピがないので、
背中で学んでって言わなきゃいけませんね
これぐらいの柔らかさでこれぐらい寝かせるっていう、
はいはい
はい、
うーん、
なので、はい、何回かお友達と一緒に作ったことはあるんですけど、あの全然わからへんわっていう
でもあの私もお菓子作りもあの友人から教わった時もやっぱりその特にシュークリームなんかは種の硬さとかがこう落ちていく様を目で覚えるぐらいじゃないとちょっと表現ではできなかったりするので同じだと思うんですけども。
そうですね、はい、なのでやっぱり未だにもうあのパンをこね始めてから40年。
そっか、そのぐらいになられるんですね、はい、すごいですね。
なるんですがやっぱり未だに試行錯誤が、はい、
そうなんですか。
はい、あのやっぱり発酵、あのうちは自家製の天然酵母です
ごい
焼いているので。
そこはすごいですね。
そうなんです、もうぬか床と一緒で毎日空気をこう、あの入れ替えて、それで粉とお水で増やしていってっていうふうにするので、あのやっぱお天気とか湿度とか、
は
い、いろんなものに左右されてしまって、
うちは
本当に工房もあのすぐ外があのドア開けると屋外ですし、その湿度とか温度とかを管理できる部屋ではないので。
ああ、そっかそっか、
はい
はい、寄せていただいて別棟に作ってらっしゃるから、はい、あの今は何曜日。
今はね、はい、木曜日だけなんです。
もう1日だけですか。あ、確かなんかね決められた曜日しかね開けてらっしゃらないのに、はい、ちゃんとあの別棟に作ってらっしゃるから、はい、すごい本格的だと思ってお話を伺ったら、どうやらこれにもいろいろ深いお話があるということで、それもぜひちょっとご紹介いただきたいんですけれども。
はい、まあ、子供が育ってパン好きの友達が食べてくれてて、
おっしゃってましたね、は
い、そのお友達がお友達を紹介して、はい、あの食べたいって言ってるからっていうので、あ、はいはい、まあ、あのじわじわ広がって
口コミでね、当然ですよ、はい、これだけずっと続けて美味しいの作ってらっしゃったら、
いえ、それであの 私の存じ上げない方が、はい、あのうち私の
間を間接的にね、はい、ご紹介になるので、
そうなんです。それで、まあ、私はお裾分けのつもりで、うんうん、あの食べてもらってたんですが、うん、そのなかなか無料ではあのいただきにくいって。
そうです、あれだけ本格的なね、
それでいやもう素人なのでっていうのであの言ってたんですが、やっぱり材料費だけでもっていうことになって、ああ、そっかそっか、はい、はい、で、まあ、お金のこうやり取りがほんの少しでも、うん、あの発生してしまうと、うん、あのそこにはうちは、決まりにとっても厳しい夫がおりまして、
はい
はい、法律というものはやっぱりちゃんと守ってないと、うん、人が口にするものにいい加減なものをね、あの差し上げて、もしお腹が痛くなったら、
ああそっか、
はい、ということで、それで保健所の方にどうにかそのちゃんとしたあのパンを焼ける設備が家の中に作れないかっていうふうに、はいはい、あの問い合わせに行きましたところ、
はい、
なかなかその今使っている家の中でそういう設備を作るっていうのはなかなか難しい。
どういう面が難しかったんですか？
家族が全く入らない、空間で、うん、そのパンを焼くためだけの厨房がいる、
はあ、それは無理ですね。普通のうちのお台所って普通一つですからね、
はい、
はい、なるほど。
それでちょっとそれは難しいなということで、欅台にキャビンコーヒーさんって、
ああ聞いたことはありますけれども、
はいはい、そこをのキャビンさんのマスターと話をしてると、そこもログハウスを建ててらっしゃるの で、
そうなんです、ね、
この業者さんはすごく、うん、相談に乗ってくれてよかったよっていうふうに紹介していただいたので、
は
い、
あ、なるほど、はいはいはい、
そこで教えてもらって、ログハウスを建てることにしました。
じゃもう即そこから別棟にしようというふうな。
そうですね、庭にそれだけのスペースがこう許されるスペースがあれば、もうその方が自分の思ったイメージの工房が作れるなと思ったので、はい、
そうなんですね、はい、なかなかまあ、当然と言われれば当然なのかもしれませんけれどもでもそうすることで逆に堂々といろんな方に、
そうですね、だからその時も、ね、その工房は建てるけれど、
はい、
まだパン屋さんをするっていうところには至ってないんです。
至ってなかったんですか？
お友達に食べてもらうパンを焼くのに安心して食べてもらえるパンを焼くところを作ろうと、
あら、はい、そうだったんですか。
私のこのずっと趣味のようにずっとしてきた趣味をここから先もずっとつなげていくためのログハウスだったわけです。
うん、そうなんですか。最初はじゃあパン屋さんとは全然こうイメージなかったんですか？
そうですね、パンをずっと焼き続けたい、
うん、場所と、
はい、
うん、
欲しいという人に食べていただきたいっていうのがそもそもの、はい、始まりです。
そうですか。そこからこのオープンというのは、はい、それのお店としてのオープンですか、それともその別棟に作った
お店としてのオープンです。
お店としての、
はい、
ということは何かきっかけがあって、じゃあもうパン屋さんにしようと、
そうですね、その今まで食べてくれてたお友達たちが、うんうん、こんだけのものを作って
ですよ、ね、
趣味で終わらせるのはもったいない、はい、っていうので、盛んにその屋号を考えたのはその、テルチベーカリーの工房を建てる4年ほど前に、
もうすでに
、はい、パン屋ごっことしてお友達たちにこう食べてもらうときに、
なるほど、
屋号があったら一丁前に見えるやんねっていうことで、
楽しいですね、
はい、もう本当にごっこで、そのもう屋号もあって、工房もあって、
本当ですよね、
うん、って言ったら、うん、もうやらない手はないっていうふうに、
ね、
はい、言われて、それでいやもう本当にそんなお商売みたいなことはしたこともなかったので、主婦ですから、一般の主婦ですから、そこに 一歩踏み出すのはとっても勇気がいりました、
はい、何がこう飛び越えさせる後押しになりました？
私の作ったオリジナルのパンがありまして、はい、桜餅あんパンなんですが、
はい
はい
はい、
それをもうすごく皆さん気に入ってくれて、
はい、
このパンがあるんだから大丈夫、何が大丈夫なのか
分からない。いえいえいえ、これも先日お伺いした時にお話をお伺いしましたけど、リスナーの皆さんに改めてご紹介ください。
あ、はい、小ぶりな桜餅がパンの中に入った、はい、菓子パンです、うん、でその小ぶりな桜餅は道明寺粉とこしあんとそれからハーフサイズの桜の葉っぱでくるんだ私の自家製の桜餅、
ね、すごいですね。それも自家製なんですよね、
はいはい、あ、こしあんはでも和菓子屋さんから購入しております。
そうなんですか、
はい、
いやでももう道明寺粉を作って使って作られるっていう、はい、そこの手作りはね皆さん思いつかないと思いますけども、はい、なかなかその、アイデアは、
そう、私が桜餅がただ好きだったという
じゃあ好きなものがくっついて、
ね、
パンも好きだし桜餅も好きだし、
そうですね、基本私の焼くパンは私の好きなものが入っているものばかりです、
いいですね、
はい、
それはもう美味しいに決まってますからねそうなるとねそうですか、はい、何種類ぐらい今あるんですか？
日替わりなんですが、菓子パンが、6、7種類と、はい、それからお惣菜パン、おかずパンが、はい、4種類か5種類ぐらい、はい、とホットドッグとサンドイッチが1種類ずつ、はい、であとちょっと余裕があれば、シフォンケーキを焼いたりしてます、
はい、あ、そうなんですね、
はい、
でこの間寄せていただいた時にはお客様からの声から出てきたアイデアの種類のパンもあったりという、
そうですね、バジルの大好きなお客様から、はい、バジルのパンが焼けないかっていうお話をいただきまして、それでいろいろこう試作をして、オリーブオイルとバジルのコッペパンを、はいはい、焼いてます。
もうね、焼き上がった時にねとってもいい香りしたんです。
あ、そうですか、
だからバジルがよくこううまくこう単にこう入ってますよじゃなくて、もう香りからしっかりと伝わってくるので、もういただく前から嬉しくなってしまって、
はい、ありがとうございます、
なんか今お伺いするとこれを、木曜日に、出されるので、
はい、
前の日もう少し前ぐらいから仕込みですか？
そうですね、オープンをした時は、もうすごく理想って理想がありまして、
はい、
焼きたてのパンを食べていただきたい、
はいはい、
私が焼いた焼きたてのパンを食べていただきたいっていうので、当初は朝ものすごく早く起きて、
そっか、パン屋さんって早いですね、
はい、焼いてたんですが、なかなか一人で、
大変です、
はい、もうオープンする頃にはクタクタ
で、
朝10時半オープンなんですが、もうオープンする頃にはクタクタで、それでこれはちょっととやっぱり続かないなと思いまして、天然酵母ということもあって、その発酵時間が季節によって違うので、冬場なんかはもうなかなか時間がかかってしまいます、なので木曜日のオープンのためには火曜日の夜に
パンを
はい、こねて冷蔵庫で水曜日のお昼ぐらいまで寝かせて、それで水曜日のお昼ぐらいからパンを分割して丸めてって、だいたい夏場は早く焼き上がるんですが、はい、冬場はそうですね、夜10時11時ぐらいには全部焼き上げるように、はい、でやっぱり住宅地の中なの で、
そうです、ね、
早朝深夜はやっぱり皆さんにご迷惑がかかってもと思いますので、朝もやっぱり6時前ぐらいからの作業と、夜はもう12時前には全部を終えるようにと思って、
そんなに大きな音がするわけじゃないけれども、やっぱそこはお気遣いになってらっしゃる、
やっぱりね、寝てらっしゃる方にちょっと お庭を行き来したりする。
そうですね、はい、ドアを開け閉めの
開け閉めの音とかが、はい、と思いますので、なので焼きたてパンっていうのはちょっとお出しできないところが、最初の私の思ってたところとはちょっと違うところになってしまいますね。
でもあれだけの美味しいパンというのはそんなに皆さんこだわらないじゃないですか。焼きたてじゃないから嫌っていう方はいらっしゃらないんじゃないですか。
そうですね、焼きたてはふわふわだけど冷めるとこうやっぱりパンが固くなってしまうっていうのがよくある現象なんですが、そのパンが老化しないために、発酵時間を長くとったり、小麦が、水分をしっかりとこう吸っていられるように、はい、と思ってその、こね始めから焼き上げまでの時間が、トータルして24時間ぐらいかかるように。
すごい、そっかそっか、
考えてます、
手間暇をかけると、はい、そのあたりもこううまくカバーできるということですね。
そうですね、うちのオーブンが、スペースの関係もあって業務用 の, オーブンが入れられなかったので。
ああ、そうなんですか。
家庭用のオーブンは2台で焼いてますので、なかなかね、業務用のオーブンだったら熱 の, その、温度もきちんと保てるし、もうドアを開け閉めしても庫内の温度が下がらない、だけどうちの場合はパッと温度
開けるたびに
扉を開けるともう50度60度下がってしまうので、なかなかその思ったような焼き上がりにならないので、その辺を、ちょっと工夫して翌日皆さんが手に取っていただいても、柔らかい状態が続くように。
ああすごい。
いや、それでもやっぱり冬の寒い時には、やっぱこの辺サンダは寒いので
本当に寒いですね、はい、スタジオが建物のビルの中から一軒家に変わりました。去年1年間で十分身に染みております。もう季節の温度の影響というのは、夏は本当に、2階がオーブン状態になってますね。上からの屋根からの熱がずっとこもってきてっていうの で,、ね、で冬はもう下から冷え込んでくるというの で,
そうです、
ね、本当に温度のなかなか大変さというのは伺ってて実感できます、
なのでもう、天然酵母で、しかももう自然由来のパンっていうのが、自然のこの環境で左右されるところも皆さんにもう楽しんでいただこうと。
そうですね、
思って、できるだけ冬のパンも大きくふんわり柔らかくと思うんですけど、なかなか、そう。
じゃあ冬に向いているパンの種類と夏に向いているパンの種類というのが出てきますか。
いえ、それはないですね。
なさそうですか。
はい、だけど同じ食パンでも、冬の食パンと夏の食パンで食感は違うっていうのは、
感じられますか。
ありますね。やっぱ焼く方は苦労しますが、冬のパンの方が美味しいと思います。
そうなんですか。
はい、
はい、それはなぜどこが違うんでしょう。
やっぱり発酵時間を長くと
っ
ている
、
はい、長熟とか今
聞いたことありますよね。そこだ。なるほど。
はい、低温でじっくりと発酵したパンはやっぱり甘みも増すし、もっちり感というか粘りも、
すごいちゃんと答えてくれるんです ね,
そうですね、
手をかけると ね,、
はい、
そうなん
ね。逆に夏のパンは仕上がりが早い分、焼く方にしたら、焼き手にすると楽
手早くできる、
手早くできますが、逆に雑なパンになってしまうので、ここのところもう去年からですかね、思い切っても8月のパンはお休みすることに。
すべてですか。
そうなんです。
はい、
夏場水も0度ぐらいに冷やして、粉も冷蔵庫で0度に冷やしてっていう風にするんですが、摩擦熱が
どうしても、
はい、
そっか、
ダメで、それで、いろいろに頑張って おととしまでは種類も減らしたり、いろいろにしたんですけど、やっぱり去年はかなり暑かったじゃないですか。暑かったです、
はい、
でもうちょっとこれは難しいなということで、8月いっぱい。
そうですか、
はい、
ということは今年ももしかしたら
ちょっと長期予報を見てから考えようと思いますが、このところの暑さはちょっと、
はい、あの体にも応えるけれども、あの酵母にも応えると、同じ生き物ですね。
そうですね、もう元気がね、なくなってくるんです。
あ、そうですか、
はい、
冷やしながら冷やしながら頑張ったけれども、もう限界がやっぱり
そうですね、そうですね、もっとね、こう温度管理のできる、あるんです。大手のパン屋さんには、
あ、そっか、
温度管理のできる寝かしておける、あのね、道具があるんですけど、いかんせんうちは、はい、
もういや、それを考えるとものすごく頑張ってらっしゃるというのはもう今お話を伺いしてねだから今でもこの40年間ずっと作ってるけれども、試行錯誤だっておっしゃるわけですね。
そうですね、はい、
自然相手なのでね。
そうですね、本当に。でも、ま、あの、そうですね、お米は、はい、あのお水を入れて炊くだけで美味しいご飯が出来上がりますが、小麦ってお水でこねて焼いただけじゃ、もう、
は
い、
それだけでは、
ね、はい、
で
ね、全然ね、あのカッチカチのものが焼き上がるだけなので、
言ってみたらお好み焼きがそうですね、粉を入れて混ぜて焼いてるわけですから ね、
で、
ね、
でもあれにもやっぱり卵とか
プラス
お塩とかお出汁が入ったり、ね、はい、いろんな、だから小麦っていうのはこちらの自由度がすごくたくさんあるんです。
そっか、
はい、
なるほど。
なので全然油の入らない、あのフランスパン、はい、フランスパンは本当にパンとお水とお塩と、それから酵母だけで焼くので、あの何も入ってないパンから少しバターを足す、卵を足したり、もっとバターを足す、もっと卵を足すっていうので、あのデニッシュパンに至るまでいろんな、はい、パンがあって、
そうですね、
はい、このパンには、食パンにはどれぐらいのバターを入れて、
はい、
どれぐらいのお水を入れて、お塩はどうしようかっていうのが、このパン職人の手に委ねられているので、
ね、本当ですね、今とっても、はい、あの創作意欲に燃えたいいお顔してらっしゃるけれどもなるほど、どんどんご自分のアイデアとそれから感覚で新しいものを作っていけるわけですね、はい、
そうですね、自由度がすごくあるので、その分こう満足できるそのパンに出会えた時は、もうすごいあの達成感に満たされますが、ね、思ってたのと違うっていうこともやっぱり描いてたパンと、その焼き上がって試食したパンがこんなはずじゃなかったのになっていうこともやっぱり
、はい、例えば何にチャレンジして、どのように、例えばダメだったとしたらダメ、逆に出来上がったっていうのはありますか。
そうですね、ハード系のパンに、はい、あの何度か挑戦したことがありまして、はい、あのパン屋さんの味っていうか、職人の一番の腕の見せ所はやっぱり、あの添加物じゃないや、あの混ぜ物がほとんど入っていないパンっていうのは、職人の腕が出るんですよね。なのでハード系と言われるバケットとかはやっぱりそれが、
はい
はい、一番に出るパンで、
これにチャレンジされて、
チャレンジ、はい、しましたが、
はい、
もう、バケットっていうのは250度から300度で焼かないといけなくて、はい、
それは普通よりも高いんです。
そうですね、はい、普通のパンだと200度なんですが、
はい、
250度から300度で、
かなり高いですね、
はい
はい、
焼いて、しかも余熱に30分ほど余熱をして、もしっかりオーブンの中を温めた上で焼かないと、あの表面パリ中もちっていうパンにならないんです。はい、でそれに何度かこう挑戦してたんですけど、それだけにオーブンを占領されてしまうので、他のパンが全く うまく
いかないですね、はい、
そうですね、粉イオンがそれだけ上がってしまうとやっぱびっくりしてしまうパンもありますので、はい、で、あ、じゃあやっぱり200度なら200度でハード系は焼けないかと思って何度も挑戦しましたが、全然無理でした。
どんな状態で出てくるんですか？
中途半端な、中途半端なフランスパンですね。柔らかくて
コッペパンのような感じですか？外は
コッペパンのような感じですね。どう言ったら、しけったおせんべいみたいな感じですかね。
そっか残念でしたね。
そうですね。
そうです
か。なので、まあ、うちは、それこそ私が中学の時に母が焼いていたように、うん、母もパンが好きで、私のパンを一番にこう、コメントくれるのは母なんですが、
やっぱりそうなんですね。
もう恒例なんですけど、その母が、私の母が亡くなっても食べれるようなパンにしてちょうだいねっていうのが、
はい、
はい、私に課されたお題なんです。で、はい。なので、まあ、テルチベーカリーのパンは、ハード系は焼けないけれど、ご年配の方でも喜んで食べていただけるようなふわふわの、はい、柔らかいパンを目指そうと。
いいですね。
はい、思ってます。
今こうイメージされてるものはありますか？すでに
私地元の農家さんとこう、はい、知り合いになることも結構あって、あ、はい、それでお野菜を分けてもらうことも時々あるんですが、うん、はい、今玉ねぎのシーズン、
あ、そうですね、
ですよね、はい、それでオニオンブレッドを今ちょっと試行錯誤中です。はい、
新しく出そうですか？
そうですね、オニオンの量とオニオンペッパーにしようと思ってるんですが、
オニオンペッパー、
オニオンと胡椒を、はいはい、入れてパンの中に、はい、入れてちょっと大人向けの、
あ、
はい、薄く切って焼いてちょっとパリッと、カナッペのような感じでも食べれるようなと思って、
はい、
今ちょっと試行錯誤中です。
じゃあこれからもまだまだいろんなものにチャレンジされていかれますね。
そうですね、はい、
じゃあもう今までもたくさんの種類、菓子パンが 6、7種類、それからおかずパンが4種類で、あと、はい、ホットドッグとかサンドイッチも作ってらっしゃいますけど、まだまだお店の中にはいろんなものが並びそうですね。
そうです、そうですね、
うん、
まあ、今あるものの、そのレベルというか、質を高めて、
あ、すごいすごい、
いく、まあ、本当に自由なのね。しかも私一人の手に委ねてもらっているので、
そうですね、本当ですね、
ジャムパン一つ、コッペパン一つにしても、その中の具の量とか、多ければいいってもんでもないんだなっていうのも。
適量があるんですね。
はい。で、ジャムもやっぱり、作ったりするので。
全部ほとんどが手作りですね。
そうですね。その辺も、はい、楽しくやらせてもらっています。
今までお答えいただいた中にその答えがあるかもしれませんが、宮武さんがこのパン作りに大切にされていらっしゃることを最後に聞かせてください。
そうですね、私は主婦という感覚はいつもいつ何時目も忘れずにいようと、うん、思っています。で、まあ、このご時世、その女性がね、社会に出て働く方がたくさんいらっしゃってと思うんですが、その主婦っていう仕事もすごく家にとっては大切なことだなと思っていて、 その食べるものをお台所を預かるっていうことにおいて、お母様方、主婦の方たち、それから、そうですね、まあ、小さなお子さんですね、お口にするものを安心して安全に届けていきたいと思っています。 はい、
じゃあのお店のご案内最後になりましたが、はい、場所を簡単に皆さんにお分かりいただけるようにご紹介いただけますか。
はい、百合の木台1丁目にあります駒ヶ谷運動公園のテニスコートから三筋目の住宅地の中にある小さなパン屋です。オープンの日にはテルッチベーカリーの上りが立っております。
とても目立ちました。
ありがとうございます、
はい、じゃあそれを目指して来ていただいたら、
はい、
木曜日にオープン、
はい、
何時から何時までですか。
10時半から、はい、なくなり次第ですが、
そうですね、
はい、夕方4時ぐらいまでは開けております、
はい、
ただですね今ちょっとあの両親が高齢なもので、
はい、
はいはい、なかなか毎週木曜日というわけには、はい、いかないのが現実で、はい、不定期にあのお休みさせていただくことも、はい、あるのでその辺はあのお許しいただきたいと思います。
例えばお電話でのお問い合わせとか何かホームページとか何かでお知らせは出していらっしゃいますか。
あ、インスタグラムで、
あ、はい
はい、あのお知らせ出してます、はい、またあのインスタグラムなさってない方は、お電話いただけたら、
はい、
あの対応させていただこうと
思います。ありがとうございます。じゃあ最後にお電話番号教えてください。
はい、090-7344-7548。
もう一度お願いします。
はい、090-7344-7548です、
はい、ありがとうございます。ぜひね皆さんね、あの行かれたら目移りしてどれをどのようにいただいて帰ろうかっていうのが、あの私たちこの間寄せていただいて、あれもこれもこれももうどれも一つ一つがね、今お話を伺ったらそういうお気持ちで作ってらしたな、だから美味しいのに決まってるっていう、とってもいただくと幸せになるね、一つ一つの手作りのパンですので、テルチベーカリーさん、ぜひ皆さんも一度百合の木台の方にあります1丁目、駒ヶ谷公園の、
はい、
体育館のテニスコート、
はい
はい、
テニスコート側、
側、
はい、三筋目、はい、
でそこを折れた時にはあの上りが木曜日は、ね、出ています、はい、これが目印ということですから、ぜひお出かけいただきたいと思います、テルチベーカリーのオーナーの宮武さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。